こだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。
敦子先生、
はい、
そろそろ8月も中旬ですが、
ええ、
フジロックはどうでしたか？
良かったですよ。
いいな、行きたかったです。私も
でも手遅れなぐらいに日焼けをしてしまって、今ちょっと皮が剥け始めて何十年ぶりか。
これは剥いてまだらにするしかないですね。
いやいや、もういい年なんで。
そうですね、ちょっとお互いお肌にはお気をつけながら。
まあそんなわけで第3週ですよ。
はい、はい、
もう今回は有志のスペシャリストを特別にお招きしております。
はい、
行政書士赤沼法務事務所代表赤沼慎太郎先生です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まず簡単に自己紹介をお願いします。
はい、行政書士の赤沼慎太郎でございます。どんな自己紹介すればいいですか？何やってるかとかですか？
あ、そうですね、
まあ、企業の支援、創業の支援と、あとはまあ事業再生ですかね。ちょっとこう事業がダメになってきてるところを、まあ、持ち直させようっていうようなコンサルティングを主にやってます。はい、
ありがとうございます。なんか緊張してますね。改めてこうやってお話しすると、
はい、
まあ、いつもお世話になってる先生で、もう本当にスペシャリストなんで、皆さんのためにこう融資の事業計画書の話をぜひお聞きしたいと思います。はいはい、実は1回目2回目で自分の事業の整理っていうんですかね、こう頭の整理っていう意味も込めて、はい、事業計画書は必要だよねっていう話をずっとしてきてるんですよ。うん、
はいはい、
ただ実際は融資のために事業計画書を書くっていうケースが一番多いと思うんですよね。うん、はい、でやはりいわゆる外に提出するわけじゃないですか、外部に。そういった事業計画書ってやっぱり違いますよね。
そうですね、まあ自分向けに書くのか外向けに書くのかによって、まあ、書く内容がね、だいぶ違ってくるのかなと思いますし、まあ、ターゲットによって書かなきゃならない内容も違うでしょうし、
あ、なるほど、
うん、伝えるべきことって言うんですかね。はい、
じゃあある程度伝える部分をこう想定しながら作る。
そうですね、やっぱ金融機関向けであればその借りるっていう最終的なゴールがあるわけだから、はい、その借りるために伝えなきゃならない内容っていうのは決まってるでしょうし、自分向けだったら、まあ、ある意味夢を、ね、描くようなイメージでもいいかもしれないですし、将来的にこんだけお金をね、こう作りたいんだ、貯めたいんだとかいうことで、また全然違うじゃないですか。
そうです、
出し方が。
確かに。
そうそう、蕎麦屋を儲けるためにはどうすればいいかって。
そうですね、お蕎麦屋さんを作りたいんですけど、はい、どうしたらいいでしょうか。
お蕎麦屋さんで修行してください。
わかりました、まずは技術から。
そうですね、はい。
実際事業を始めるときに、はい、まあ、絶対融資は必要になってくる場合が多いと思うんですけど、うん、一つお伺いしたかったのがあって、うん、まずどのタイミングで
融資を受けるかどうかっていうことですかね。
はい、
創業融資っていうところで言えばですね、創業前、要は会社作る前とか、まあ、個人事業であれば開業する前のタイミングか、うん、開業した後かっていう2つ のフェーズがあるんですけども、まあ、どちらでもいいんですけども、私の経験的に、まあ、借りやすいっていう意味では創業前ですね。っていうのは後っていうのはある程度実績が出てますよね、もう創業してるから。はい、で大体立ち上がり時期ってあんま良くないですよ、数字が。
まあ、そう
するとマイナスの実績があっちゃうと、その後にプラスのイメージの計画を作っても、このマイナスの実績がどうやったらプラスになるかっていう、その具体的な根拠っていうのが示しにくいんですよ。中途半端にあるから。
うんうん、はい、
そうすると今マイナスだけどこういうことでプラスになるんですよっていうところの、この論拠がきちんと示せるかどうか、要は説得力があるかどうかっていうところが結構フォーカスされちゃうんですけども、うん、それ以前だったらある意味もう何もなしゼロスタートなんで、はい、まあ、書き放題ですよね。結構まあ言い方悪いですけどね。そういった意味ではまあゼロの方がやりやすいですね、中途半端なマイナスの実績であれば。プラスの実績だったらもちろん5でもいいですよね、創業5でもいいですけどね。
はい、設立して、まあ、最初の決算の手前までにはちょっと必要だなって感じるんであれば何とかした方がいいっていう感じ。あれ、もっと前、
融資を受けるのですか？はいはい、もう要は設立前ですよ。
前、本当に設立前、
はい、ゼロっていうのはね、
ゼロ、
はい、
会社がないうちってでもできない。
受けれますよ、申し込めますよ。
ああ、そうなんですか。うん、
例えば2ヶ月以内に設立する予定がある方って書いてますから、ちゃんと要件にも。
ああ、なるほど。
はい、だからこれから創業したいんですっていうために、そのための 事業資金が欲しいんですっていう融資はありですからね。
ああ、なるほどね、
うん。だからまあ全然ただの個人で、一個人であって法人でもなければ、まあ個人事業主でもない状況でも融資申し込みますから。
ああ、はい、なるほど。じゃあもう早ければ早いほどいいですね。
まあどうして借りるんであればそうですよね。中途半端に一番困っちゃうのが、私なんかに相談来られる方で、自己資金がちょっとあるんだけど、融資イコール借金みたいなイメージがあって、借りるの怖い、お金借りるの怖いから借金したくないんだって、自己資金でやりたいんだって言って無理してやったんだけど、やっぱりそのスタートアップがあまりイメージ通りに上がっていかなくて、自己資金がなくなってきて運転資金がないとこで、ああ融資やっぱ受けなきゃダメだと思って、銀行から借りたいんですっていうのは一番やっぱやりにくいんですよ。
あ、
なぜかって言ったら当然だけど、マイナスになってるから資金がなくなってきてるわけだから、当然実績はマイナスですよね、
はい、
だからやっぱそこが借りにくいポジションなんですよね。
うん、
確かに儲かってない会社にお金は貸したくないですよね、
うん、そうですね、そういう理論があるんですよね、
はいはい、やっぱり。ただここで例えばその今融資のタイミングの話からお話しさせていただいたんですけど、はい、まあ、実際にこの事業計画を作るってなった時に、うん、はい、赤沼先生はどんなことをされるでしょうか。
事業計画を作る時は、はい、やっぱまあ基本的には数字の話なので、例えばまず必要な金額っていくらなのってとこからありますよね、
はい、
創業するのに何が何が必要ですっていうのは全部先週か先々週かなんかに、なんか椅子買ってだとかやってましたよね、はいはい、まさにああいうので全部積み上げて、このビジネスするのに最初の段階でいくら必要なんですか、あとは運転資金も含めてどのぐらいですかっていうことも考えた中で、まず資金計画っていうのが必要ですね。で、自己資金が例えば総額で、まあ、1000万必要なビジネスやろうと思った中で、自分のお金は500万しかないから、あと500万足んないよね、はい、だから500万借りようっていうのが、まあスタートのラインなわけですよね、
はい、
それが資金計画ってやつですね、
はいはい、
あとは収支計画って言って、要は開業した後にどんな収支が出るのか、売上がどのぐらいで利益がどのぐらいあるのかなっていうところを作っていくんですよね。
あ、
うん、
じゃあはい起業したいです、お金ありませんっていう人はもうダメ、うん、
一番きついですよね僕は結構メールでご相談いただくんですよね、
はい、
最初の段階で、それでね、一番辛い相談がそれなんですよ。2行、開業、何々社員です、自己資金ないです、借りれますかこの質問にどうやって答えろって
借りれませんで終わりですよね、
うん、まあ、そうやって返したと冷たすぎるんで、はい、まあ、こういう方法があるんだけど自己資金が必要なんですよとかって一応優しくね、
あ、優しく
答えしますけどね僕、うん、でも本当に借りられねえよって言いたくなっちゃいますけどね
やっぱりそうなんですね、うん、そうですよね、お金持ってない人に普通お金貸さないですよね。
そうですね、やっぱ創業融資は特にそうなんですけども、何の実績もない方に貸すんで、結局その要は準備ちゃんとしてきたのかどうかっていうのがやっぱりその、いや審査の対象になってくるわけですよね。その一つで分かりやすいのが、自己資金をちゃんと用意してきたのかっていうのが一つのやっぱ準備ですよね、
はい、
あとはもちろんその人の経歴もありますけども、はい、まあ、そういったところでしか判断できないんですよ。計画ってまあ重要ですけども、あくまでも未来なんで、
はい、
まあ、絵に描いたらもちろん可能性もあるわけですよね、うん、そういった意味では過去のことを見ようと思ったら、ちゃんとそれを考えて自己資金を用意したのかどうかっていうのは、事業に対する思いっていうことにもつながると、
うん、そうですね、
うん、そうなんですよね。
やっぱり思いつきでやっちゃいけないんですね、うん、
できない、
思いつきはダメでしょ
できないってずっと言ってるじゃないですか
そうですね、
でも結構飲食店開業されたいって方は、まあ、思いつきじゃないんでしょうけど、結構未経験でよくね、うん、食事しに行って飲食店見てるじゃないですか、
はいはい、
できそうに見えちゃうんですよね。
いや、一番
私もこのぐらい作れるわよみたいな、
いや一番危険なパターンですね
そうですね、自宅を改装してとか、
そうそうそうそう、自宅の1階をね改装して蕎麦屋にしますとか、まあ、それは悪くないアイデアですけども、それをじゃあ借りてだとか何の経験もない中でいきなりやろうと思っても、借金作ってねやってダメでしたって言ったら借金者に残らないんで、
そうですね、
それ一番かわいそうですよね。
うん、
だそういうご相談来る中にいますけど、結構僕の場合は、ね、何でもかんでもじゃあ仕事にしようなんとあんま思わないで、それやめた方がいいって言いますよ、やっぱり。
そうですよね、
うん、もうちょっと考えた方がいいですねって、
うんうん、
モデルがあまりにももうばっくりしすぎて、だいたいこのぐらいかななんて売り上げいいんですよどのぐらい続けて売り上げるおつもりですかって言ったら、まあ100万円ぐらいですかねとかねいいんですけど、100万円って売り上げですからって言うと、そうですって、そのための経費ってどのぐらいかかるか分かりますかとかって言って、じゃあ試しにやってみましょうとかってやるんです、はい、あえて赤字ですよみたいな感じですよね。100万円で3割が原価でだとか、それにもろもろあってだとか、家賃、まあ、家賃がないケースありますけどね、自分家やるから、
はい、
自分のやっぱり今までもらってたそのお給料 から考えちゃうのかもしれないですけどね。
ああ、そうですね、うん、どうしてもね、うん、それはありますよね。
そうで、諸々の経費ってあんま普段のサラリーマン生活だったら認識しないじゃないですか、どうしたって、
はい、
ね、先週も言ってましたけど、事務用品買うのもあんま認識しないだとかってことよくありますよ、
はい、
だからやっぱそういう運転にかかるお金っていうのは自分が思うよりも倍ぐらいのことで考えた方がいいですよとか、3倍ぐらいで考えた方がいいですよって言いますね。
やはりそうなんですね、
う
ん、
そうですね、かかるものはかかるんですけど、見えない経費っていうのが、うん、やっぱりどれだけ圧迫するかっていうの実感わからないですもんね。そうですね、
一番困るケースが運転資金として多く持っていた方がいいですよというアドバイスして借りるんですけど、実際店継ぐときに思いがありすぎちゃって、うん、設備にかけすぎんですよね。
あ、
だからこの分は運転資金よって書いてるのをかなりそっちに使っちゃって、はい、運転資金やまなくなっちゃって、で実際オープンしたらすぐなくなっちゃったとか、
あ、
それが元でかなりね、こう経営がガタガタになっちゃうケースってよく見ますよ。
あ、なるほどね、うん、そうですよね、最初に借りたはいいけれども、もうほぼほぼ使い切ってしまう、
そうそうそう、
後々まで残しておかなければいけないもの、
そうそうそう、せっかく計画作ったのに、うん、その通りやらない人
それってどうなんですかね
残念ですよね
残念な感じですよね、確かに、
うん、本当ですね、
うん、そう、
なるほどね、
やっぱりいろいろ
ありますね、
ありますね、
うん、
はい、いや、ちょっと蕎麦屋はしばらく考えようか
な、もうちょっとでよく考えた方がいいですよって先生に言われちゃいますよ。
そうですね、まずは貯金から始めます、はい、
そうですね、結構ゼロからね、こうプランを作るのの手伝ってくださいなんてオファーもいただけますけどね、そういう時はもう本当に、じゃ何しましょうかとか、どこでやりましょうかとか、うん、どういった形でじゃあ準備しましょうかってとこから入る時もありますよ。
あ、うん、なるほど、やっぱり融資って、まあ、お金のことを考えるにあたって全部が関わってくるってことですよね。
そうですよね、うん、当然どこに出店しようと思ってるのってによっては、東京のね銀座ですんのか地方のかによって全然貯めなきゃならないお金も違いますしね。
そうですよね、
うん、
なるほどです。
この先にですね、ちょっと私また聞きたいことがありまして、はい、まあ融資を受けるときに、はい、じゃあどういうところに気をつけて、例えば面接をしますとか、うん、
はいはいはい、
資料揃えますとかいうのをやっていきたいんですけれども、うん、もうそろそろ時間が来てしまいまして、
は
い
は
い、
あ、そうですね、
はい、
はい、
じゃあ、まあ、ちょっと次回、
次回へということで、
はい、
わ、
はい、
かりました
で、赤沼先生もポッドキャストされてるんですよね。
そうなんですよ、もう裏番組じゃないですけど
ライバル
社労士と行政書士やられてる寺内正樹先生いらっしゃるでしょ、あの方と2人でできる社長のもとっていう、まあ、社長さん向けのですねポッドキャストやってます。私がお金に絡むお話で、寺内さんの方からは人に絡む話っていうことで、まあ、人と金ってよくこうね、経営の重要な課題になることが多いんで、そこをこうきちっとやりましょうっていうポッドキャストですね。まあ、なかなかね、こう佐藤さんのポッドキャストには及ばないんですけど、
なんで急に
まあ頑張っております、
はい、はい、もうぜひこちらも合わせてということで、
はい、よろしくお願いします、はいはい、
よろしくお願いします、はい、では今回も敦子先生、赤沼先生、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。